すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオのアイストリエンナーレバージョン、前回あの武藤隆さんにアーキテクトって役割についてお話しいただいたんですが、今回は、ハイトさんに、ハイト正彦さんに、アイストリエンナーレの話を伺いたいと思います。キュレーターっていう役割で、今回も関わってもらってるんですが、前回の2010年のアイストリエンナーレと今度の2013、実は両方関わってる数少ないというか、人でもあります。でまずはじゃあ最初にハイトさんに自己紹介、何者かっていうのをまずは簡単にお話しいただけますか。
はい、父は愛知県美術館の学芸員をずっとしてました。で、愛知県美術館というのは1992年に立ち上がったんですけども、その開館当初からずっといて、それでトリエンナーレは2010年に立ち上がるんですけども、その直前っていうかな、その直前まで学芸員をしていて、で愛知県としてこういうトリエンナーレっていう芸術祭のイベントを立ち上げるからっていうことで、私は愛知県美術館の学芸員を、まあ、から移動した形になって、その芸術祭推進室っていうところの、職員になっているという状況ですね。ですから私は15年近く愛知県美術館の方で学芸員をして、で私が入った頃っていうのはやっぱり現代美術ってのはマイナーだったんで、で一番若いレベルの学芸員だったこともあってですね、いわゆるマイナーなことをするのは若い学芸員っていう形があったので、もともとは僕は15世紀のイタリア美術を勉強していながら、実は現代美術の方に足を踏み込んでいたというか、上司からお前しかやるやつはいないからっていう形でこう入っていったっていう状況があって、で、まあ、現代美術に関わっていくようになったと。それは別に私は望んだことはなくて、むしろ状況がそういうことに、まあ、なっていったっていう形で、で、まあ、そうするうちに、まあ、15年ぐらい入った時から現代美術をやってるうちに、まあ、美術館の中では、まあ、現代美術の学芸員というふうに見られるようになってきたっていう状況があったと。でそれで、まあ、トリエンナーレが立ち上がりますっていうことが愛知県の方として考えられてきた。でそうすると、まあ、ハイトが行けよという形で一応、まあ、席を変えて芸術祭の推進室に行って関わるという形になっているという状況ですね。
イタリアの15世紀じゃあ 中世でもないのか。
ネッサンス。
あ、ネッサンスか。じゃあ、まあ、いわゆる西洋美術史のもともとだから研究から入って、辻沙保子さんでしたっけ。で、まあ、いわゆるこう極めて王道的な西洋美術史から入り込んで、でもただ少なくとも日本国内で学芸員として就職した場合だと、なかなかその専門をダイレクトに活かせるっていうのはあんまないんですよね。日本の中でその辺のコレクションをしてる美術館なんてそんなに ないし、まあ、愛知県民だと多分そうなので、まあ、入ったところである程度、まあ、国内ではないけど海外の美術のことをやるって、そういう形で入るんですか。
まあ、こうチェンジっていうか、もともと15世紀のことを勉強していて、そしてこう夢を持ってイタリアに、まあ、行ったと。で、まあ、留学生として行ったと。で、まあ、向こうでこう出会った現実っていうのは、まあ、非常にこう当たり前のようにして15世紀の美術が勉強されていて、ですごいいろんな人間が勉強してるっていう状況で、そこに日本人が入っていて100人の研究者のうちの1人になるっていう状況が、やっぱ何らか自分ではしっくりいかなくて、それで、まあ、すごい好きなんだけども、まあ、その勉強がなかなか続けられないっていう状況があった。ただ、まあ、勉強は続けてきた。で、そうこうするうちにやっぱりこう日本に帰ってくる機会があって、で何なくやっぱりこう自分がこう研究者として15世紀の美術を勉強し続けることに対するこう 器具というかな、それがあったところで、まあ、愛知県美術館が立ち上がるという話を聞いて、それでまあ日本に戻ってきて、ね、学芸員になったというところが、まあ一応転機としてあったと。ただ、まあその中で、まあ現代美術というかな、というものがまあ出てきたと。ただ、やっぱりこう15世紀古い美術に対する未練ってなんかどっかであって、やっぱりこう常にこう美術の歴史っていうのは現代美術でありながらもやっぱりこう古い美術と常につながってるっていう、こう歴史的な視野っていうのは常にやっぱりこう考えざるを得ないっていうのがやっぱりある種のこう引っ張られるような感じであると。だから純粋にこう現代美術を勉強して現代美術のキュレーターをしてればいいんですけども、やっぱどっかでこうちょっとこう引っかかる部分が出てくるっていう形で、まあ、キュレーターを、まあ、学芸員という仕事を続けてきた。あともう一つはやっぱり私の先生である辻沙子先生っていうのはですね、ビザンティンの先生なんですけど、私に対してはすごくやっぱりこう優しく接してくれた。つまり研究者として15世紀を極めなさいっていう方ではなくて、むしろ映画も見なさい、小説も読みなさい、建築も面白いわねっていう形で、非常にこう幅広いジャンルを私にこう関心を持つように仕向けてくれた。それは辻沙子先生だけではなくて、その、まあ、旦那さんにあたる辻邦夫さん自身もやっぱりそういうところを私に、まあ、割とこう気軽に接してくれて、でやっぱりこういろんなことを知っておいた方がいい、つまりヨーロッパ文明というかな、ヨーロッパ文化そのものをやっぱり知った上で美術を話した方がいいしっていうことをやっぱりこう暗にこうずっと言い続けてきてくれた人たちがいたんですね。だから15世紀のヌネサス美術の勉強から、まあ、現代美術に行くことっていうのはそんなに違和感がなかったっていうのがあるかなっていう気がしますね。
まあ、ちなみに辻沙子さんはアーティストの宮脇愛子さんと非常に仲良しで、瀬崎新さんの別荘に行った時に実はお隣だっていうことを初めて知って、うちの母が中世の美術史をやってて、でただうちの母なんかは、まあ、ある意味でいわゆる美術史は見てるけど、正直言って現代美術はそんなに全然、まあ、建築はちょっと関心あったみたいなんだけど、まあロマネスクの建築とアートの関係あるけど、現代美術は正直あんま見てなかったの。ハイトさんの場合はじゃあ現代美術そのものっていうのは、その専門やろうと思ってる時からなんとなくは見てたんですけど、むしろ名古屋で学芸員でやるようになってから結構意識して見るようになったんですよ。
まあ、基本的にはその学生時代までは、まあ、ガリガリの要するにルネサンス研究者だったっていうのが僕としては あって、全くこう現代美術には関心がなかったっていうのは実は正直あります。だからそのある意味ではそのやっぱりイタリアっていうところに行って、でその研究者としてこうやっぱり僕は続けていけないっていうところで、やっぱり考えた方法として、もともと持ってたそのいろんなジャンルに関する関心、映画も好きだったし音楽も好きだったっていうことをやっぱりこうつなげていくと、むしろその15世紀っていう非常に限られたその美術の研究に自分をこう置いていくよりは、むしろいろんなジャンルに身をさらしていった方がいいんじゃないかっていうことを感じることが多くなってた。で、まあ、である時点から自分としては、まあ、そちらの方が向いてるってことにやっぱり気がついたし、まあ、おそらく美術館としても研究者として置いておくよりはむしろいろんなことをやらせた方がいいかもしれないってことに気づき始めたのかなって気がする。で、まあ、実際例えば美術の問題を考えるときに、まあ、現代のアーティスト、いろんなアーティストが僕に今近くにいて、でいろんなアイデアを出してくれて、そこの中でもう一度歴史的な問題を考え直すっていうことも彼らはすごく教えてくれたっていうのがやっぱりあって、だからまあつかず離れずっていうことがあるし、あります。あと宮脇愛子さんについてはもちろん当時から辻沙子さんの方から 自分の別荘が石崎アルトさんの本当に初期の建築なんですよっていうことはおっしゃってくれてて、で宮脇愛子さんっていう、まあ、移ろいって作品を作ってる作がそばにいて、でそういうこう割とこう辻沙保子先生が常にこう僕に対して石崎さんの名前を出してくれたり宮脇さんっていう名前を出してくれたりしてたっていう状況がこれあったっていうのはやっぱりある意味では、まあ、奇跡的というかな、いろんなことをこう案にこう教えてくれていたっていうのが実はありますね、
うん、まあそれで今、てかまあ前回のトリエンナーレから、かなりまあ、重要なというかその、まあ、僕の言い方を借りると配当さんという役職があるとしか言いようがないような、まあ、分かりやすくもうちょっと単純化して言うと、まあ、キュレーターチームがいて、で一方でこれはアイストレンダーレは県と市、まあ、特に県からいっぱい人が来て、まあ、そこを、まあ、2つ、まあ、舞台がそれをつなぐ場所に、まあ、こう羊の関係でいざるを得ないからそこをまあ林さんはまあ前回も今回も非常に深く変わって、キュレーターチームはキュレーターチームで前回と今回はまあ去年入れ替わっていて、でそこでまあ前回と今回両方まあ林さんは継続と変わっているわけですけど、まあ具体的にそうですね、林戸さんがアイストリエンナーレでどういうことを業務としているか あまりに多くて細かく説明しだすと大変な時間がかかってしまうんですけど、まあ、なるべく簡潔にアイストリエンナーレにおいてハイトさんがこう、まあ、やっている業務についてじゃあ説明いただけますか。
やっぱりこう、美術館いわゆる美術の展覧会の業務といわゆる、まあ、行政がやってる、つまり行政の業務としての業務があると思うんですね。つまり愛知県としてやることとそれから美術としてやることっていうのがあります。ただこの2つっていうのはやっぱりなかなか相入れない部分があって、それがこういわゆる小さい展覧会っていうレベルであればそれは完結してそこで収まっていくんですけども、やっぱりトリエンナーレみたいな大きな事業になるとこれはもう予算的にもやっぱり行政が大きく関わるし、行政の鬼がすごく強くなるっていうところがありますね。でそれをこう私の役割としてはその行政の論理もある程度分かっていて、そして、まあ、美術館の論理あるいは美術の論理もある程度分かっている人間がそこをつなぐことによって、まあ、よりいいものができるんじゃないかっていう部分がやっぱりあって、でそれを例えば愛知県美術館と愛知県っていう場所をつなぐで同じようにして愛知県と名古屋市っていうのをやっぱりこう繋いでいかなくちゃいけない。でもちろんそれはまあ美術という言語で繋いでいけばいいんですけども、まあ、そういう繋ぐ仕事を上手にやっていかないと、まあ、結果的にその、まあ、立ち上がらないことがあると。で確かにこう行政の論理だけで突っ走っていくとはそれはすごく分かりやすいし気持ちがいいことかもしれないし、一方でキュレーションの論理だけで攻めていくのはすごくいいかもしれない。だけどやっぱりこう愛知県民としての、まあ、プロジェクトってことがあるので、でそれを長く続けるためにはやっぱりそれぞれがいい関係を持って関係性を持ってやっていくときにやっぱり両方の論理を知ってるっていうことってのは多分大きいかなっていうことが思うんですね。だから自分はその場所に置いて一応キュレーションが突っ走るときにはそれについては行政の論理をぶつけてみる、で行政が走るときにはこれはそうではなくてこうではないでしょうかっていうことをアドバイスして、で両方がこう丸く収まるようにしていくことによってあるプロジェクトっていうのは長続きするんじゃないか。で現実際の目的っていうのはむしろ一回一回にあるんではなくて、むしろ10年20年続くことによって要するに都市の、まあ、進化を、まあ、こう助けていくっていうのかな、そこにこう関わり合っていくってことが重要だと思うんですよ。だから一回のイベントで終わるっていうことではなくて、むしろ継続的に それが望まれる望まれないにかかわらず3年に1回それが来てっていうことをしていかなくちゃいけない。そのためには美術館単独ではやっていけない、でも行政単独でもやっていけないっていう、つまりいろんなものをつないでいかないと、でいろんな要素を取り込んでいかないと長続きっていうことを思うんですね。だから自分としてはやっぱりそのむしろキュレーターに準じるのではなくて、むしろこう折り合いがつかないもの、もともとは折り合いがつかなくて論理が対立するところにちゃんと自分がいて、その共通点を見出しながらそれをつなげていくっていうことをできればいいかなっていう、まあ夢物語ですけども、なるべくそれをしていきたいっていうふうに思っているという位置に自分はいると思ってます。
あとはまあ、前回2010年関わって、まあ、ハイプさんが直接、まあ、かなりいろんな場面でプロジェクト関係してると思うんですけど、まあ、特に、まあ、1つか2つこれは大変だったとか、あるいはこの作品のプロジェクトは印象的だったっていうのを、まあ、1つか2つちょっと思い出していただいて、まあ、前回のやつについてちょっとお話しいただきます。
まずはヤンフードンの、まあ、映像の展示ですね。でこれは、16台の映写機を用意してで行った展示ですね。でこれはなんていうのかな、その映写そのものをみんなで見るという展示を見せてくれたと。
映写機1台につきまず技師が必ず使わなきゃいけないのは、機材もあるし
人の覚悟もありましたし、むしろその中国から持ってきた映写機そのものが不安定で、中国から来てるんですね。で不安定でいつ壊れてもおかしくないっていう状況がありました。でそこの部分をどうコントロールするか、つまり映写技師をどう確保するかっていう問題があって、でこれはやっぱり名古屋っていう町にある意味ではその映画ファン、あるいは映写技師っていうかな、映画に関わる人がどれぐらいいるかっていうことは問われた。で結局展示のために名古屋の映写技師がみんな集まってくれて、映写機は中国から来ました。でもそれを動かす人間は名古屋で集められたっていうことがありますね。でそのためにこうある意味ではこの名古屋の地域の映画界の様式っていうのかな、じゃなくて、週末だけなんですよ。さすがにこう毎日は確保できなかったので、そうすると、まあ、週末だけ、もちろん彼らも週末は忙しいんですけども、まあ、週末ならなんとかやりくりできるからってことで協力してくれて実現したプロジェクトとして、やっぱりこう初めて行われたトリエンナーレに対して信頼してくれて、これはやっぱり我々関わるべきだっていうことを組織を超えて関わってくれたプロジェクト、なおかつ非常にある閉ざされた場所に映写機があって、そこでこう映画を見てるとっていう非常に不思議な経験を皆がしてくれたと。でそれがやっぱりすごく良かったっていうのがありますね。で、まあ、もう一つはやっぱり池田良二さんの名古屋城でのプロジェクトで、これももちろんすごいお金をかけてやったプロジェクトですけども、やっぱり、まあ、印象深かったのは、まあ、1日目ですごくこう話題になって、翌日になるとものすごい人が、まあ、現れて、で、まあ、車椅子で来られる方で、こう何か神々しいぐらいの世界がそこで繰り広げられたっていうことがあって、で、まあ、もちろんきっかけとしてはあれが、まあ、きっかけとなって、まあ、トリエナーレっていうのはすごくこう話題になっていって、最終的なこう人数として大成功に結びついてたんですけども、やっぱりそういう、こうプロジェクトができるっていうレベルっていうのはやっぱりこう芸術祭ならではの特徴かなっていうふうに思いましたね。だから、まあ、ヤンフードンの映写機のプロジェクト、それ池田良二の光のプロジェクト、スペクトラっていうふうに言ってましたけど、これが一番印象的ですね。
じゃああと2つほどして終わりたいと思うんですが、 またちょっとイタリアの話に戻りつつなんですが、まあ、美術と、なんて一般って言い方はあまり好きじゃないかな、こう社会とか人がいて、で、まあ、もちろんトリエンナーレっていうのは多くの人が来る場所だから、まあ、普段美術界にない人も含めて美術と人の関係を改めて考える場 でイタリアにこう、まあ、長く留学してる時に、イタリアの場合はじゃあその、まあ、美術、まあ、それを含めて美術は現代だけじゃなくて、まあ、現代以前近代以前も含めてと人々の関係っていうのは日本とやっぱ違うと思いましたか、その辺ちょっと聞きたいんですけど。
まあ、当たり前のようにして、まあ、アートがあるっていうか、その、まあ、建築にしても古い教会いっぱいあって、それで、まあ、共存してるっていうか、当たり前のようにしてあるんですよね。だけど、まあ、だから、本当に小さい子たちがごく普通のように教育会に行って、そこの教会についての歴史について語れるぐらいの世界が、まあ、繰り広げられてたと。さっきの僕はなぜ美術史を諦めちゃったかっていうと、そこがあって、例えばこう僕が僕の何歳も年下の女の子がある教会の歴史について1000年分ペラペライタリア語で喋っちゃうっていうのが普通な状況なんですよね。でそれにプラスアルファとして要するに研究を続けるっていう人間と、日本から行って全くその都市の歴史も知らない、教会の歴史も知らないところでその教会の歴史を勉強しなくちゃいけないっていう人間のギャップがすごく多かった。だからこれはもう本当に数年では追いつかないっていうぐらい、やっぱりこう自然にこう身についた歴史の感覚、あるいはその文化に対する感覚っていうのがやっぱりあって、例えば新聞でもそうだし、つまり文化が常にトップニュースになりうる発見も含めてですよね。例えばミケランジェロの例えば最後の晩餐の問題、例えば綺麗にするかしないかの問題についても常にこう新聞のトップニュースになっちゃうぐらいの文化に対する関心度がやっぱり常にある世界ですよね。だからもちろんそういう、まあ、当たり前の状態がやっぱりイタリアにはあって、でただその、まあ、じゃあ現代美術がね、じゃあイタリアにおいてすごくこう評価されてるかっていうとそうではなくて、むしろ歴史が重すぎちゃって抑圧してる部分っていうのは僕はあると思うんで、それは日本に対して言えば逆にまあメリットだろうと。つまり日本はどんどん新しいものを作っていけるし、古いものに対してあんまりこう関心を払う必要はない。だけど逆にイタリアは古いものに対する知識ばっかり求められて新しいものに対する関心がないっていうギャップがあるっていう感じがするんですね。だから僕は別に介護主義者ではないので、古いものが大好き、だから古いものを大事にしようっていうわけではなくて、むしろその過去の問題と現代の問題が常にこう関連することっていうかな、たかが2000年とか3000年の歴史なわけだから、もうついこのままで生きてた人間の歴史もやっぱり知った上でやった方がいいし、あるいは知らなくてもいいと。だけど常にこうそういう文化活動に対する関心を持ち続けるべきだろうなと思うんですよ。で、まあ、イタリアに関して言えばまだ日本よりは文化的だろうなっていうぐらいの世界ではないしかないんですよね。で日本ももう少しその文化である、文化的であること、あるいは文化その美術作品が当たり前のようにして思える、つまりこう美術作品を持つってことが当たり前じゃん、つまり冷蔵庫を買うようにして美術作品を持つっていう状況が生まれてきた時にまた変わるだろうと思うんですけど、まだそういうレベルには達してないかなっていう気がするので、それはまあ僕にとっての目標としてまだあります。
最後の質問はちょっとそれとも関係あるし、あと今度のトリエンナーレとも関係あって、まあ、今回2度目で僕が入ったことで一応建築という視点が入って、で、まあ、一方でハイツさんが研究していたイタリアの美術史っていうか、まあまあ、特にルネサンスぐらいだと、まあ、美術と建築ってそんなに厳密に分かれてないっていうか、まあ、それをある意味でこう一緒にこう、ま、学ぶというか、同じ、まあ、人が実際に彫刻絵画建築やったりしてるわけですけど、で多分 ハヤツさんがやってる中で、あの美術から入ってるタイプも建築もやおうなく一緒に鑑賞したと思うんですけど、あのイタリア の、まあ まあその時代の建築でいいかな、まあ、イタリアの建築でこれは好きだっていうのを3つほど最後挙げてもらいます。
あのイタリアの建築でやっぱりあの記憶に残ってるのはやっぱりパラディオ、それからブラマンテ、でブルネレスキー、この3人ですかね。
その3人のまたそれぞれ個別に挙げるとどう？
あの僕ブラマンテっていうのはすごくあのミラノにある僕サンタマリア・デラ・グラツィアじゃなくて何でしたっけ、サン・サクラツィア、ね、
あの
ではなくてね、パースペクティブをこう圧縮したように
サンサティロ
とかですね、あるいはそのサンタンブロージョにある柱にこうあの葉っぱがついてる柱があるんですね。それがやっぱりこうすごくこう文学的な建築、つまりこう建築ってのは建物っていうんじゃなくてある種の表現に達してるし、本当にコンセプチュアルなことができるっていうことがよく分かったんですね。であと、まあ、それがまあブラマンテのこう一種の奇祭ブラマンテっていう感じが僕にはやっぱりしてて、でブルネレスキ、これはもうやっぱり、あの巨大なドゥオーモ、あの時代にあんなものを作ってしまったっていうことに対する、敬意がもちろん私にはあります。あと僕ミケランジェロって言いました、
パラディオ
はこれはちょっと個人的な話になりますけども、私がちょうど留学してきた時代にですね、福田政権さんっていう、福田政権さんとですね同時期にあの留学するっていう経験を得たんですね。でとにかくそのパラディオがどういう建築かっていうことをですね、まあ本当に一緒にパドバに同じ町に住んでいて、でとにかく話が面白いもんだからとにかく彼の説明をずっと聞き続けてきた中で、でまあある時パラディオも実際見に行ったりしてですね、でその、まあ、パラディオってもちろんパラディアイズムっていうかな、それで、まあ、ジェファーソンとかアメリカにも移行して新古典主義も生み出したっていうところがあって、割とこうまあ、本当にザ建築みたいな部分がやっぱりあって、で僕はだからそのパラディオっていう本当にこう15世紀末に出てきて、で非常に特殊なマニュアリズムの時代に出てきた建築家が一人いて、でそれがこうグローバリズム的に展開していくっていう現象を、まあ、彼からすごく教えられたっていうのがあってですね、でむしろその建築そのものの魅力よりもその建築が持つ現象っていうのかな、あるいはメッセージ、あるいはメディア、コミュニケーションっていうところがすごくやっぱり面白かったんですね。だからそういうことをすごく僕は、まあ、彼から、まあ、教わったっていうのがあってですね、だからやっぱり一種の文学で、建築ってのはやっぱり文学であるし、まあ、思想でもあるし表現でもあるし、単なるこう構造的なものではないっていうことをやっぱりそのパラディオ、それからブラマンテ、それからブルネレスキっていうところから何だか学んでた感じがするんです。だから建築に対するすごい関心はもちろん常にやっぱりイタリアに行ってからやっぱり自分の中に入ってきちゃったっていうのがありますね。だからまあ、憧れとしてやっぱり建築っていうものにちょっと少しこう関わっていきたいっていうのがあって、まあまあ、2回目のトリエンナーレっていうのはぜひその前回とは違うアプローチを考えた時にはやっぱり建築だろうということをまあ考えたっていうのがまあどっかであります。
はい、ありがとうございました。大体あの聞きたいことは答えたので。